10月30日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。オープニングで、日付を言って曜日を言って、はい、その後に天気を言うんですけれども、うん、この天気を言うっていうのをですね、すっかり忘れることが多くて調べてないんですよ。
今日何の天気かってね、飯田さん調べてないことが多いんですよね。
でそうすると新業アナウンサーがすかさず、はい、その自分が読むはずだった天気の原稿の一言予報のところを丸つけてですね、はい、私にこう勝訴のあのあれみたいに出してくれる
カンペ係やってます。
すいませんね、
とんでもないです。
今日もまさに、まあ、大体あの週のうち3日ぐらいそうなってるという感じなんですが、
いやもう大丈夫ですよ、任せてください。
なんだっけ、曇り時々晴れだっけ。
はい、その通りです。
乾燥してるんですよ、空気が。
ちょっとびっくりして、今朝起きたらもう喉痛くてガビガビしてて、なんじゃこりゃと思ったんですけど、今ですね、日本放送の屋上の温度計見てみますと、はいはい、14.6 度なんですが、湿度が 44.7%、うんうん、
いやカラッカラだよね。
カラッカラですね。びっくりしました。
いや私もあの肌荒れが結構きつくてですね、まあ、アトピーがこう手に出てるんですけれども、はい、この時期きついんだよね。朝起きるともうカッサカサになっててね、
痛くなっちゃいますよ
ね。本当、まあ、あの火の元も含めですね、ご注意いただければと思います。
しっかりと保湿しましょう、
はい。
う
ん、そして、電車なんですけれども、南部支線が止まってます。
はい、湿地駅と八丁縄手駅の間での安全確認の影響で、湿地駅と浜川崎駅の間の上下線で運転を見合わせていた JR 南部線なんですが、先ほど午前、5時50分に全線で運転を再開したということです。はい、うん、ただこの影響でダイヤの乱れが発生していますので、ご利用の方はご注意ください。
はい、さあそして、今日もですね、もう朝から、新聞読んでてずっとこう見てたんですが、まあ、あの国会が今週の頭から始まって、うん、でまあ、それに対する、代表質問、が行われております。でね、GoTo キャンペーンについてなんていうのも結構質問が出てですね、まあ、それについて、総理も答えていると。で、あの特に GoTo トラベルについてなんですが、これね、あの昨日も番組でも触れましたけれども、一応今のところは予算が1月の末分までしかついていないと、うん、で2月3月あるいはゴールデンウィークのあたりまでっていうのを考えると、これ延長した方がいいんじゃないのかというような声がですね、まあ、公明党などからも出ていて、でそれに対して菅総理もですね、延長前向きと、あの読売新聞が政治面で書いてますけれども、これあの GoTo トラベルゴールデンウィークまで延長すべきだというふうに公明党の石井幹事長が代表質問で述べまして、でそれに対して、まあ、今後の感染状況であるとか観光需要の回復状況、予算の執行状況などを見つつ検討していくというふうに踏み込んだと、で、前向きな考えを示したんだということが出ております。まあ、確かにあの GoTo トラベルね、使ってみると結構これは助かるもんだというのが、ね、出てますが、一方でですね、その読売新聞社会面31面では、GoTo トラベル制度悪用、宿泊無断キャンセル続出というね、これ無断キャンセルの話ってネット上で、宿泊施設をこう予約を取って、でその予約を取った宿泊施設の支払いを当日現地払いにして、
はい、
で先にポイントだけせしめて、で後でキャンセルするみたいのって、あの前々からその旅行サイトのキャンペーンを悪用してみたいな話で出てたじゃないですか。
はい、
であのそれで稼いだポイントを使って豪勢なあのホテルに泊まっていたなんて言ってですね、確か京都のあたりで親子が逮捕されたみたいなニュースが、今年のまだコロナの前だったかな、なんかあったのを私記憶してるんですけれども、まあ、これ全く同じような感じで GoTo トラベルで確かに、宿泊料の割引っていうのが 35% あると、うん、ただこれはちょっと後ほど訂正入れますが、2万円が上限になってます。ね、2万円といっても、まあ、2万円のうち1万4000円が、まあ、ある意味、実質上の上限になっていると。で 35% 分はその宿泊料の割引で、で 15% 分がですね、宿泊料は引かないけどクーポンがもらえるというようなやつ、うん、はい、でそのクーポンのもらい方にも2通りあって、1つは宿泊施設に行くと紙のクーポンがもらえるというタイプ、私あの沖縄にこの間旅行行った時はそれでした。でもう一方がですね、電子クーポンというやつで、これは実は 旅行が始まる時間になるとですね、勝手にクーポンが、まあ、ウェブ上で来ますんで、手続きすればそれでクーポンもらえちゃうと。で、それを悪用して、クーポンだけせしめた後に、キャンセルを宿泊施設にも何にも言わずに、あれお客さん来ないよっていう形の、だから無断キャンセル続出っていう見出しになってるんですが、こういうことになってるそうです。まあ確かに、キャンセルしますよっていうふうに、これ、ウェブ上で取ったものをウェブ上でキャンセルするとクーポンまでキャンセルされちゃいますんで、そういうことはやらないと。で、無断キャンセルで、これそうするとキャンセルが確定するのがですね、日付が変わる頃になるわけですよ。で、その頃までに、クーポンは使い切っちゃうということをすれば、で、これ事例としてですね、読売が載っけてるのは、25日から8年で5泊6日というプランが予約されていたと。宿泊料金は総額62万円と。62万ってことはですね、クーポンの額もこれ 15% ですから、相当な額になると。だから6万の2で、だから、ちょっと、まあ、上限があるんですけれども、そう。だから、2万円の分で6000円が多分上限になるんで、それの人数分かける宿泊費。5泊分ということになると結構な額がこれクーポンでもらえちゃうと、いうことになってるので、これですね、予約がキャンセルされるとクーポンが取り消されるということなんですけれども、そのタイムラグをですねついて先に使ってしまうということをやるというのが結構出てきてるんだと。で、これ専門家の方がコメントをしてるんですけれども、例えば電子クーポンの発行をチェックインが完了した後などにするということにすれば、防げるんじゃないかと。これ早く手打たないと、こういうことする人っていうのがどんどん増えてるぞという警鐘を鳴らすような記事が出てきております。まあ GoTo トラベル引きこもごもいろんなことが指摘されてます。で、昨日鈴木哲夫さんも指摘してた通りですね、これコロナ対策で、まあある意味急増という形で作ったので、まあボロが出るのは当然だというところ、まあそれを一つ一つ、今は改善していかなきゃなんないという時期に生きていると。まあ、こういうニュースからもわかるな、ということでありました。で、その GoTo キャンペーンの話題の中で昨日ですね、10万円の宿泊で6万5千になる、つまり3万5千割引というふうにご紹介しましたが、GoTo トラベルは1人1泊合計で最大2万円が給付の上限となっておりますので、これ誤りであります。で、昨日その話題の中で出てきたですね、東京都民割引、もっと東京についても、これ GoTo との併用が可能になっているということであります。訂正してお詫びいたします。大変失礼いたしました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんです。取り上げるニュース、アメリカ大統領選へ追い風になるのか、アメリカの GDP7、9月期の速報値について、それから大阪市財政局が4分割による行政コストの試算撤回というニュース、まあ、大阪都構想について、さらに習近平氏が党主席に就任を検討か、ご中全会、そして日銀の金融政策決定会合、昨日黒田総裁が会見を行いました。で、7時40分過ぎスクープアップのゾーンではウィズコロナの経済政策について、まあ、包括的に宮崎さんに語っていただこうと思っております。ここが気になる、メールをいただいているんですけれども、これ匿名の方なんですが、ちょっと前に航空自衛隊で女性パイロットが戦闘機部隊に配属されたというニュースが話題になったと思ったら、今度は海上自衛隊のエリート部隊である潜水艦の乗組員に女性の自衛官が上官することが正式に決定したというニュースがありましたねと、護衛艦の艦長、輸送機の機長、戦闘機のパイロット、潜水艦の乗組員と、どんどん女性自衛官が活躍する時代になるんですねといただきました。確かにですね、そう、昨日クレーでこの潜水艦乗りの要請というのはずっとやってるんですけれども、実習訓練を終えて、乗組員初めて誕生ということを、まあ、各種記事にしたりなんかもしておりますね。で、この方のメール続きがあって、次は女性の幕僚長誕生か、そして倒幕もと、随分詳しいですね。でもそうなんですよ、結構いろんなところに女性がの活躍がっていうのはあって、今年の3月ぐらいにはですね、 習志野にある第一空挺団、これはあの落下傘部隊ですね、ここも、まあ、もともと2017年ぐらいにはすでに女性がダメよっていうような規定は返上されていたんですけれども、撤廃されてたんですけど、ものすごい厳しい体力テストがあってですね、いや、それこそ懸垂100回とか平気でやるような人たちなんで、そのぐらいの腕力がないと、あの落下傘をこう操れないというのがあるんで、で、なかなかですね、これ女性は難しいんじゃないかということが、陸上の中の人に聞いても言われたんですけれども、それをくぐり抜けてですね、今年3月に、初めて、養成課程を修了した方が出て、で、この間もですね、また9月ぐらいに、2人目も出たということでね、これ陸上の中の人にいろいろ聞くとですね、いや今やもう男でもかなわないぐらいのものすごい飼いな力っすよっていうふうに、言っていたんで、もう男性だ女性だっていうふうに言うこと自体がナンセンスの時代に、これからなっていくのかなという感じもあります。で、ちなみにこのご指摘のですね、次はじゃあこの幹部自衛官、しかも、幕僚クラスにもっていうのもですね、そう結構出ていて、そうこの間ですね、ちょっと知り合いの紹介で、新しい陸上自衛隊 の、 陸上幕僚幹部の広報室長にお会いする機会があったんですけれども、この方も女性とで、広報室長までやると次は、将軍になるというですね、出世ポストでもあるということもあるんで、ひょっとすると次のポイントというのは、女性の将軍が出るかもと、昔でいうところの少将に一個ステップアップするとなるっていうところまで、今来ているそうであります。ここが気になるプラスのコーナーです。読売新聞が一面トップで特集の記事を出しております。安保60年というですね、まあ、日米安保この中心とする日米同盟がこれからどうなっていくんだろうというところの、特集記事の第1回というところなんですが、南西諸島14万人演習というですね、見出しがついております。陸上自衛隊が台湾有事波及を警戒というふうに、サブの見出しがついているんですけれども、陸上自衛隊は来年日本の本格的な有事に備えるおよそ35年ぶりの大規模演習を行うことを検討しているという書き出しです。ほぼ全隊員にあたるおよそ14万人が参加し、実際に車両なども移動展開して、課題を探る予定と。で、これをですね、南西諸島での危機を想定して行うということになると、当然ながらこの、中国というものを念頭にということになります。大統領選、アメリカ大統領選の行方がまあ混沌としている中 で、 このまあ不安定なところであったりとか権力の空白が起こるというところを危惧して、中国が台湾についてまた何らかの行動を起こすんじゃないかみたいなことが、まあ、先週あたり、日経のですね、コラムの中でも、まあ、FT のギデオン・ラクマンという人が書いたりしておりました。またそれ以外にも、まあ、私もちょっと夕刊でも書きましたけれども、台湾というものが、まあ、ここ数年でかなりクローズアップされていると。で、そういうことが出てきているので、トランプ政権もこの4年余りでもう9回にわたって、武器の売却というのを行っていると、まあ、いうような分析が様々出ていますけれども、まあ、そう台湾の話をすると日本は全く人ごとではおられないということになります。台湾も、中国共産党にとっての、利益と、まあ、言われておりますけれども、まあ、同じ位置づけに日本の尖閣諸島もあるということも考えると、これに備わなければいけないと。すでに現場はこうなっているんですけれども、まあ、ただその危機感というものがどこまで、伝わっているのかというところであります。台湾というところは、まあ、確かに、日本の明治維新以来ですね、日本と敵対するような形になったことが、まあ、一度もないと。これはある外務官僚経験の方から聞いたんですけれども、あそこのシーレーンというものは、日本に物資が入ってくる、まあ、まさに要のところでもあると。あれをこう台湾海峡を抜けずに、フィリピンのあたりからずっと太平洋の方を来ると相当これ遅れてしまうということがあって、経済にも様々な影響が出るとこういうようなことも言われて、おります。まあ、本当東京とか関東で暮らしている人間にとってもですね、ここは本当は、関心を持って見なければいけないところなんだろうなということが見て取れます。今日の読売新聞の一面ご紹介しました。 コメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は評論家の宮崎哲也さん、関西からのご出演です。宮崎さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。まあね、今関西にいらっしゃるということで、後ほどこの大阪都構想直前の雰囲気なども教えていただこうと思いますが、
昨日も討論会をテレビでやったんですけどね。
そうですよね、もうなんか、まあ
盛り上がってるのかどうなのかっていう、
で一方でですね、夕方の番組やってた時に、ナイターの直前で結構我々二人で一喜一憂してましたが、宮崎さんジャイアンツで、私阪神と、はいはい、いやいよいよマジック1じゃないですか、
ねえ、原阪神ね、
原巨人、いやこれなかなかね、この3連戦はまさか横浜に3立て食らうとはみたいになってましたけど、
でもこれやってるとまたなんかあの夕方の居酒屋のトークみたいな、さっき呆れてましたよちょっと、
大阪がごめんなさい、
おっしゃる通りで、ね、そうですよね、競馬の話して、その後は野球の話して管巻いてるおっさんですよね。
本当ですね。
今日はですね、大阪梅田にあります、日本放送の関西支社からご出演と、はい、関西天気どうですか。
あ、すごくいいです。
お、
日が照ってますね。
あら、あ、そうなんだ、こっちようやくなんか明るくなってきたという感じ、
ちょっと曇り空ですよ ね、
曇り空ですね、
曇りで曇天ですか。こちらは、ね、晴れてますね。
あら、そっち、ね、ビルの上の方で結構眺めいいんですよ ね、 いい
す、
ね、
そうそう、すごく開放感があります。
今日も一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。10月30日金曜日、改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は評論家の宮崎哲也さん、関西支社からの登場です。宮崎さん、おはようございます。
どうもおはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宮崎さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい、では、最初のニュース、こちらです。トランプ大統領に追い風か。アメリカの GDP、 コロナの反動で過去最大 33.1% アップ。アメリカ商務省が29日に発表した今年7月から9月期の実質の GDP 国内総生産の季節調整済みの値速報値は、年率換算で前の期と比べ 33.1% アップとなりました。新型コロナウイルスの感染拡大で急激に落ち込んだ消費が持ち直し、伸びは比較可能な1947年以降最大を記録しております。ということで、まあ、年率換算の値ではありますけれども、うん、もう 33.1% と、まあ、トランプさんはこれをこう材料にして、ね、演説をするわけですが、
う
ん、
それはもう大統領選挙に、使うと思いますけど、じゃ あ、 まあこれ一体何なのか、 33.1% 数字そのものはいいし、トレンドが、ね、はい、回復傾向に合うことはいいんだけれども、うん、でも2019年の10月12月の、
はい、
この値からすると、まだまだ、なんていうのか、万全の立ち直りというか、
はい、
V 字回復とは言い難いという状況 で、 ヨーロッパの状況なんか見てるともっとひどくなりそうな気もしなくもないの で、
そうです、ね、
決して楽観できるような数字ではないとは思うんですけれども、でもほらね、私 GDP の見方っていうのをずっと言ってきたじゃないですか、
はい、
でこれを見ると実数を見ると、33.1% 増っていうの実態がどういうことなのかというのはよく分かるということです。変化率ですから、
はい、前期との比較、
前期との比較ですから、まあ大きくは見えるけれども十分に回復しているとは到底言えないと、そういうことがよくわかりますよね。
この名目額で見ると確かにコロナ前の去年の10月12月期よりも低いし、まあ、1、3月期かとも比較しても、やっぱ心もとない数字なんですよね、でこれプラスになった要因として財政出動をガンガンやったからだということが言われております、
ですからやっぱり財政出動は非常に重要だということなんですけど、でもね、まだ足りないんです。
まだ足りない。
トランプの政策をきちんとする、トランプさんの政策をちゃんとやるためには、
はい、
もっと財政出動できるはずで、やる予定だったんですけど、なかなかそれが、議会の関係とか、まあ、大統領選挙もあったりして進まないというところがあって、非常にこう多くのこのエコノミストは懸念してますけど ね、
うん、
ね、だからまあそれはでも大もう3日が投票ですから、
そうです
よね、11月3日が投票ですから、
はい、
その結果を待つしかないということですね。
で、まあ、その結果がどう出るか、さらには
これが、ね、
いつ出るかですよね。
いつ決まるのかっていう。
うーん、
まあね、バイデンが結構圧勝してしまうという可能性というのも、ゼロではないけれども、ゼロではないけれども、まあ、大方の見立てというのは、
はい、
おそらくは直接 の、 当日の選挙、投票による選挙で、
はい、
まあ、トランプがそこでは勝って、うん、
はい、
郵便投票を合わせると、
お
ちょっと分からなくなる。で、お互いがこう勝利宣言を出し合ってっていうような、
はい、
ストーリーを思い描いている方が多いようですけど、果たしてそうなりますかね。なった場合にはもう1ヶ月ぐらいは、2ヶ月ぐらいは政治空白ができてしまうかもしれない
ということにもしなって、でもそれをこう我々はもう備えとかなきゃいけないっていうことになってくるわけですかね。
そうですね、最終的にどちらが 勝ってもいいようにしとかなきゃいけないし、まあ、でももつれ込んだ場合、こういう形でもつれ込んだ場合にはおそらくはトランプが勝つことになるだろうという読み筋が、
はい、
まあ、有力みたいですけど、だからどうなるかっていう、どっちが勝っても、
はい、
日本としてはちゃんとポジションが取れるようにしておかなければいけないし、政治空白に対しても対処しないといけない。まあね、この政治空白を狙って何か悪さをしてくる国がないとも限らないからね、
はい、まあ、その辺で一番やっぱ懸念されるのは東アジア情勢と、まあ、後ほど、ね、中国についてもやりますけれども、
うん、
まあ、その他にもいろいろこう、ね、思惑を持って見つめている国というのはいっぱいありますもんね、
はい、いっぱいありますから、もう例えば北朝鮮とかね、
はい、
そういうところだって懸念がないわけではないからね、安全保障上のこの警戒というのを怠ってはならないと思いますね、
はい、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんです。まず株と為替の値動きです。29日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ139ドル16セント高い 26,659 ドル11セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 180.72 ポイント上がって 11,185.59 でした。一方円相場は1ドル104円60銭付近で取引されております。ではこの時間取り上げるニュースこちらです。大阪市の財政局が4分割による行政コストの試算を撤回。大阪都構想の住民投票をあさっての日曜11月1日に控える中、大阪市財政部門トップによる捏造が発覚しています。大阪市財政局の東山局長は昨日の緊急記者会見で、大阪市を4つの自治体に分割すると行政コストが現状より年間218億円増加するとした局の試算を撤回しました。東山局長はこの日、松井一郎大阪市長に厳重注意を受けたということで、218億円は虚偽と認識した、公務員としてあるべき姿ではなかったと謝罪しております。毎日新聞が10月26日今週月曜日の夕刊だとか、うん、翌27日の朝刊で、このね、まあ、4つに分けるとコストが増えるんだと。でこれ、
うん、
ね、特別区とは言っていないというですね。
そうですね、
いう資産でありました、
うん、なの、まあ、そういう資産なんですけれど、うん、特別区ではなくて、
はい、
まあ、4つに分けた時に、 どうなるかというそういう試算で、はい、まあ、その試算を見れば確かに218億円多いという、はい、そういうことになってしまうんだけど、
うん、
まあ、特別区の直接的な、はい、このコストをの増加を示しているものではないということで、
はい、
昨日もね実はね、関西テレビでこういう討論会やったんですけど、
はい、
まあ、この話でこれをどう解釈するかでもう全く歩み寄りがない対立になってしまうんですよ。反対派は、はい、この資産は妥当であり特別区もこうなるに決まってるというようなですねことをおっしゃって、
はい、
松井さんいや公明党の方は、はい、いやこれは全く違うんだというそういうあれで、まあ、それはどのように判断されるかというのは、
はい、
視聴者有権者の皆さんの判断によりますけれども、
うん、
でもまあ毎日新聞の何かこう本紙報道に維新誤報と極めていかん、はい、多角的に取材報道しているというふうなですね、うん、主張自体面白いですね。でまあそれこの基準、
はい、
財政需要額というのを離れてね、うん、この問題を少し考えて、はい、まあ、雑感なんですけど昨日の討論会の雑感なんですけど、
はい、
私はね、うん、長期的にね例えば10年、はい、20年30年というような形の試算というのは、
はい、
まあ、今のこの、うん、目安としてはねそういう財政性推計とか GDP 推計というのは重要かもしれないけど、はい、何が起こるか分かんないじゃないですか。例えばマクロ経済政策をこう機動的に打っていって、
はい、
全体の国全体のこの景気が良くなった場合には当然地方にの、はい、地方法人税なんかが税収なんか上がっていきますから、そういった意味では、財政状況良くなる。逆に、うん、コロナみたいなことが起こると、
はい、
財政状況は急激に悪くなっていくわけですよね。だからそこを考えてみるとなかなかこういう推計というのを出すというのは難しい。
ただ地方単独でという
ただその制度としてはね、
はい、
例えば自治体の形を変えたら成長しないと言えるかどうか、うんうん、反対派の方々は自治体の形を変えても成長しないとおっしゃるんだけれど、
はい、
まあ、私はそれはそれで理屈としてはあるだろうと思うし、
うんうんうん、
でも自治体の形を変えなければ成長できないという、
はい、
そういうこの推進派の方々議論があってこれはねやっぱり冷静に聞いて、
はい、
もう判断していただきたいというふうに思うんですね。
うん、
と同時にねじゃあ例えば、成長自治体の形を変えないとする、
はい、今のままでと
今のままで、うん、ずっと縮小してきた縮んできた大阪の経済っていうのをどうやって立て直すことができるのかっていうのは反対派の皆さんはねもうちょっと主張された方があと何日か残っていますからいいのではないかなと思いましたけどね。
まあね賛成派の方々に言わせると今うまく今の形で今うまくいってるのはまあ維新が、市も府も議会も取ってるからっていうかなり偶然の産物であってこれがシステムとして続かせなきゃいけないんだっていう主張と
だから要するに制度的な保障が必要であるということで、都構想というのを言っておられるわけだけれども、うん、まあ、それが成長につながらないというふうに反対派の方々はおっしゃってるわけですから、
はい、
じゃあ一体どうやったら成長できるんだろうと大阪、
うん、
どういうふうに例えば今の、うん、自民党さんとか共産党さんが、
はい、
不正とか姿勢を取ったときにどういうことをなさるんだろうっていうことをもうちょっと言っていただけるとありがたいなと私は思いますけどね。要望としてね。
11月1日だもうね、
あともうすぐですけどね、
あさってということであります。では続いてこちらのニュースです。習近平氏が党主席に就任を検討か。中国共産党の重要会議である第19期中央委員会第5回総会五中全会が29日北京で4日間の日程を終え閉会しました。米中対立や新型コロナウイルスに直面する中、内需主導の発展モデルを推進し、習近平国家主席への権力集中によって、富国と強軍を目指す戦略が打ち出されたとのことです。こうした中、シンガポールの有力紙ストレイツタイムスは27日、 中国共産党が2022年の次期党大会でかつて毛沢東らが務めた最高指導者ポスト党主席を復活させて習氏が就任する見通しだと伝えました。これ党大会の2年前のこの中央委員会の総会というものは次の次世代の人たちを出世させて大体流れが決まるみたいなことが言われてたんですが、
そうですね、
今回それがなかったから習さんずっとやるつもりだみたいな報道
ということですね。特にね、党主席制っていうのは、はい、毛沢東のですね、個人独裁の反省から1982年に廃止されてるんですよね。で、それに、まあ、つくかどうか知らないけれども、はい、それをこうにつくんじゃないかという話まで出ているということは、うん、まあ、政権維持の意欲というのが非常に強いというふうに言えるでしょうね。
うん、
まあ、習氏をもう 党の中核に据えて、はい、この困難な状況というものを打ち勝っていくというそういうことだと思うんですけど、うん、経済的に注目すべきなのはやはり内需主導っていうことが必要だということをはっきりと言って、ええ、ちょっと前から内需しかもうこれはない、
はい、
内需を喚起するしかないだろうとは思ってたんですけど、
うん、
はっきりとそれが出始めた。ただね、いろいろこう問題が中国の経済には、いや経済にはないわけではなくて、
はい、
まあ、確かに IMF のアウトロックなんか見ると、
はい、
中国だけがやっぱりこう成長してるし、うん、プラス成長で、
はい、
先進国の中では中国一人勝ちっていうふうに思える部分というのもあるんだけれども、うん、中国を取り巻く状況というのはやっぱりどんどん厳しくなっていってると、こういうふうに、まあ、だからこそ内需主導になるということも言えるんでしょうけれども、はい、うん、例えばスウェーデンみたいな国がね、ものすごく中国批判を強めてますよね、
はい、
で、まあ、その内需の方も、不動産バブルのこの後始末というか、
はい、
それをねどうするのかっていうのが、で不動産バブルがどんどんこれ以上膨れていけば、
はい、
これはねやっぱり大きな経済危機になっていくんで、
うん、
バブルにならないように、うん、本当に実質的な内需というものを増やしていくことができるかというのは、はい、なかなか至難の業ではないかと。
その実質的な内需って結局個人消費の喚起になりますが、
ということです。
個人を富ませるということになると、これが権利意識につながるんじゃないかみたいな指摘をする人もいますね。
そうでしょ。では、うん、だからそこが難しいところなんですよ。
そうすると共産党独裁が危ぶくなれてくると。
そうそうそう、でも今のようなやり方で不動産バブルを膨らましていけば、
はい、しかも完成バブルで、
これがね、潰れてた時には直ちに財政問題に、
はい、
結びついていきますから、
それ世界中が風邪をひくみたいなことになりますね、中国の、
まあ、なりかねないですよね。ですからそこがの塩梅というか、
はい、
まあ、手腕が問われていくということになるでしょうね。
さあ続いては教えてニュースキーワードです。日銀の金融政策決定会合。日銀日本銀行は昨日まで2日間金融政策決定会合を開きました。長期金利が 0% 程度で推移するよう国債を上限なく買い入れて市場に潤沢な資金を供給し、短期金利はマイナスにするという今の大規模な金融緩和策を維持することを賛成多数で決めております。その上で新型コロナウイルスの影響を受ける企業向けの融資を金融機関が増やすよう総額で130兆円規模の資金繰り支援策を継続続するとしております。そして昨日黒田総裁の会見も行われました。まあ、景気の現状については持ち直してるけれども先行き厳しいというような、認識も示しておりましたが、さあ宮崎さん、これ、ある程度の結果も出てきましたけれども、どうご覧になりましたか。うん、
これ GDP の伸び率がね、
はい、
前回7月時点ではマイナス 4.7% だったのが、今回は 5.5% ですから、
はい、
まあ、相変わらず厳しい状況ということ間違いないですね。
で、
まあ、それは厳しいだろうよという感じは、さまざまな経済指標を見ていると、 ありますけれども、はい、そういう感想を持ちますけれども、もう基本的にはね、多くの人々が、
はい、
というか多くの政治家の方々が認識していない、特に政府関係 の方が与党、政府与党の方が認識していないのは、これはですね、
はい、
巨大な需要不足であると、
うん、巨大な需要不足、うん、
需要が、消費が落ち込んでいると、はい、いうことをきちんと認識されていないので、まあね、もうすぐ、何日かな、16日にですね、
はい、GDP ですか、
GDP の、
はい、
速報値が
7月から9月期、
7月から9月期の GDP の速報値が出ますけど、
はい、
まあ、ここで GoTo キャンペーンがどのくらい影響があったのかっていうのがはっきり、まあ、GoTo キャンペーンはね、私はそれ もはやというか、全くこう反対するつもりはなくて、これはこれでやればよろしいと思ってるんですが、はい、じゃあマクロ経済にどれだけの影響を与えたのかというのは、
はい、
なかなか難しいところですよね。でこのままでいくと、
はい、
日本はまあデフレにこの突入してしまう可能性というのが、
はい、
というか本格的なデフレになってしまう、今でもデフレですけどね、
はい、
コロナ前からもうデフ、事実上のデフレ状況なの で、
はい、
でデフレに突入してしまう可能性が出てきているということで、じゃあ一体何をなすべきかというとですね、これはですね、10月28日の、
はい、
日本経済新聞に、
はい、
日本経済新聞全体は当てにならないというか、はい、全く当てにならない、なんかぐちぐちぐちぐち腹まことみたいなことを言ってるわけですけど
財政がとかね、破綻するとかね、
そういう人たちよりもずっと偉い、
はい、
フィナンシャルタイムズのチーフエコノミクスコメンテーター、
はい、
マーティン・ウルフさんがとにかくもう財政出動だと、うん、
はい、
財政政策が中心的な役割を担うべきだ、
うん、
焦点を絞った必要な支援に与えられるのは財政政策以外にないと、
うん、
ポストコロナのコロナ後遺症を防ぐためには、
はい、
経済のコロナ後遺症を防ぐためには財政政策しかないというふうにおっしゃっています、う
ん、この需要不足を埋めるためには
財政がこう財政出動すると、
はい、
財政赤字がや公的債務が大幅に拡大していくじゃないか、どうするんだという意見に対しては、
はい、
だが気にすることはない、
だが気にすることはない、
高所得国では長期の借り入れの実質金利はゼロかマイナスだ、日本もそうです、各国中銀も非常に緩和的な金融政策を維持すると信じてよい、つまり各国政府は歳出の拡大が許される状況にある、
はい、
許されないのは歳出拡大に二の足を踏むことだと、
うん、
ね、
はい、
もうマーティン・ウルフっていう人は、経済ジャーナリストでひょっとすると初めてノーベル経済学賞を取るんじゃないかとすら言われた、まあ、ただ取りませんけどね、
はい、
そういう、 こう偉い方でいらっしゃいますので、
うんうんうん、
その方がここまで断言しているということは、
はい、
私はこの国の為政者の方々、ちゃんとこれは耳を傾けていただきたいと、
すごいですよね、やらなかったら後世歴史家がどう判断するかとまで書いてますもんね、
そうそう、で日本でやるべきことというのは、これはこのマイナスの経済財政政策である消費増税の減税です、
うん、そうですね、
消費税の減税です、
はい、続いてここだけニューススクープアップです、この時間最後のニュースをスクープアップ、ウィズコロナの経済政策、この時間も経済の話の延長です。コロナ禍における菅政権の経済政策について今日のコメンテーター宮崎哲也さんにたっぷりお話を伺います、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、コロナの、うん、コロナ禍の経済政策とかウィズコロナの経済政策とかポストコロナの経済政策とか、ね、ずっと
そうです、ね、
同じ課題をですね、
はい、
続けてるわけですけれども、
うん、
なかなか光が見えてこないと、
はい、
まあ、アメリカはね、まあ、なんだかんだ言って、33.1% も1ポイントも上昇した、はい、ということなんですが、日本はどんどん下降していくだけっていう、
そうですよね、
そうなかなか光が見えてこないので、これ続けざるを得ないんですけれども、うんうん、 さっきね、あの結局消費税の減税しか、はい、多分消費喚起、有力な消費喚起策はないだろうというふうに申し上げましたが、はい、まあ、あの政府の中にはね、あの政府与党の中には、まあ、もう一遍この給付金すればいいじゃないかと、
あ、はい、
特別給付金をやればいいじゃないかという話もあるんだけど、これはね、あの実は麻生さんがおっしゃっているのがある程度ただ、はい、麻生副総理がおっしゃっているのがある程度正しくて、はい、結局貯金されてしまうんですよ。あのこれでね、はい、あの家計のね、あの現預金の、はい、若干この、特別給付金で少し増えたんじゃないかという推計も出ているくらいで、はい、
あの日銀の資金循環統計なんかを見ると、ええ、まあ、これが一時的なのかそれともそのまま貯金で滞蔵してしまうのかっていうのはいろいろ多分諸説あると思いますが、うん、まあ、ただ、消費に直接使われなかったという意味ではまさにその通りと、
その通りなんですね、うん、じゃあ一体何をすればいいかって、やっぱり消費税税の減税しかないだろうというところに、でも菅政権は今のところ、はい、国会なんかを見ていても、割ときっぱりと消費減税ありえないというふうな立場を崩していないようなので、
まあ、あの枝野さんが、ね、代表質問でもそれを問うたというか、まあ、政策提言をしたような形でしたけれども、うん、まあ、あの明快に消費税や所得税下げるというのは考えていないというような答弁がありましたね。
ありましたね、うん、ですから今のところそういう感じなんだけれど、まあ、私は表現することもあり得るというふうに思ってますので、というのはどういうことかというと、はい、まあ、GoTo とかも GoTo キャンペーン、何度も言いますけど GoTo キャンペーン全体を否定するつもりはないんだけれども、あのそれほどマクロ的な効果がなかったという時には、はい、最終的には私は消費税を下げるというところに行かざるを得ないんじゃないかというふうに、やっぱり消費喚起っていうことこそが今必要な時期なんですよ、はい、でね、いろいろこう菅政権はあのいろんなこう、まあ、どちらかというとミクロ寄りの政策を、はい、出してきて、
そうですね、
まあ、例えばね、その、うん、地方の、はい、地方というか中小企業に対する政策っていうのは、あ、はい、まあ、よくこうあのアトキンソン氏の話がよく出てきますけれども、はい、
デビッド・アトキンソン氏ですね、
デビッド・アトキンソン氏の話が出てきますけど、まあ、はい、あれあの子の発想自体はね、手段はともかくとして、うん、あるいはタイミングはともかくとして、はい、確かに、その生産性の低い企業とか、うんうんうん、はい、あるいはこの中小企業を底上げするような今までの政策というのは、だから経済全体の人口移動のダイナミズムとか、はい、市場の新陳代謝機能も含めて、そういうことを続けるのは日本の生産性を引き下げる、引き上げる上では、
はい、
引き上げることを困難にするというそういう可能性というのは私は低くないと思ってます。
ですから体質改善、
それはね、いずれかの段階でやらなきゃならないかもしれないんだけれども、はい、問題なのは経済政策というのはタイミングですから、
タイミング、
このタイミングかっていうことは
今かというところですか、
今かっていうのはね、ちょっとねこう、考えなきゃいけない部分だと思うんですよね。
あ、まあ、人の体によく例えますけれども、体質改善確かに必要だよねと、まあ、確かに体悪いところ結構あるし、栄養状態良くないしって分かるんだけど、風邪ひいてる今じゃなくてもいいだろうっていうのも一方であるみたいなところですかね。
まあ、風邪というか、あの強烈なインフルエンザにかかったような体
調ですか、まあ、コロナの
体調ですから、今の状態そうですね、単なる風邪だったらまだいいんだけれど、そういう経済に例えるならばそういう話だから、はい、病気に例える、経済を病気に例えるならばそういう感じだから、そこの部分で、体質改善とかっていうのは、
はい、
まあ、もうちょっと状況が良くなってから考えていただきたいという気がするんですよね。だからやっぱりここはあのマーティン・ウルフじゃないけれども、
はい、
あのさっき言った、フィナンシャル・タイムズの経済主観、経済論説主観であるマーティン・ウルフじゃないけれども、まずは財政出動と、で政府による財政出動は必要だ、
はい、
だが 時間の経過とともにその重点を短期的な救済から持続的な成長へとシフトしなければならない、
はい、
最終的に増税が必要になっても経済的な強者が負担するようにすべきだ、これは政治的に必要なとされていることであり正しいことでもあると。だから今とりあえずは、その消費減税を行って、
はい、
正常な状況になってきたらなんとかそれをその財政出動や減税っていうのが、
はい、
成長に結びつくようにやって、より強い経済基盤を持った成長に結びつくようにしていかなきゃいけないということですよね。まあ、そのためには所得税や法人税といったものの改革というのも必要かもしれない。まあ、どの段階でやるべきかというのはともかく国としてね、そこまで考えてちゃんとこうマクロ政策を行っていただきたいなと思いますけどね。
まあ、この、ね、経済の、まあ、指標いろいろありますけど、まあ、遅れてくる方の指標で、失業率だとかも、まあ、あまり芳しくない数字が、まあ、8月分これ10月2日にすでに公表されてますが全体でも失業率 3%
今日実は最新の9月の結果分が出るんですけど、
はい、
番組内では間に合いません。
8時半だったかな確か。そうそう、終わった直後に出るというところですが、まあ、その数字だって良くはならないでしょうという感じですよね、大方の予想も。
まあ、意外に良くなってくれたりするとすごく嬉しいけど、きっと良くならないと思いますね。
まあ、学卒の方々の就職活動なんかも結構厳しいというような、数字がどんどん出てきてます。
第三次氷河期とかっていう話もちら、はい、ちらほらと聞こえ始めて、私はずっとね、氷河期の人たち、氷河期の遭難者を救済するということがまず第一だけれども、はい、それと同時に氷河期を二度と起こしてはならないということをずっと前の、ね、夕方の番組からで言ってきたんだけど、
ね、
どうやらこのコロナというですね、はい、巨大なブラックスワンのためにですね、地球を覆ってしまったブラックスワンのために氷河期に近い状況というのはあるかもしれないとい う,
そう
懸念しなければならない状況です。残念ながら、それをこう打開するためにはとにかく消費はですね、はい、需要をですね、戻すということが一番必要なわけですよ。そこをねもうちょっと菅政権には意識していただきたいと思いますけどね。
ウィズコロナの経済政策、需要不足、そこをどうするというお話いただきました。
ポッドキャスト、 YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。